はい、皆さんこんにちは。日本パーソナルブランド協会の立石です。セミナー講師の教科書出版記念スペシャル企画ということで、本日のゲストは、何を着るかで人生は変わるの著者杉原ひろ子さんをお招きしまして、今日はですねセミナー講師のための服飾戦略についてお話を聞かせていただきます。ではですね、杉原さん、今日よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
まず簡単に自己紹介をお願いしてよろしいでしょうか。
はい、私は、服飾戦略家ということで本を出しておりますが、ファッション業界で35年間、ブランドプロデューサーをしてきました。で、高校で産業デザインを学び、松下の通信工業の研究開発部で機能とデザインを追求した後、ファッション業界に転職しました。その後はデザイナーやファッションプロデューサーとして、たくさんのブランドを立ち上げ、ブランド戦略や販売戦略へ関わってきました。例えば渋谷の109の立ち上げや、JR さん、丸井さんの、販売員 MD の育成などをたくさんやってきました。で、はい、現在はその経験を生かして一般の方に向けての服飾戦略をしています。
はい、ということでね、杉原さんといえばですね、ベストドレッサー賞とかの選考委員とかもされてたと
か、ね、はい、そうですね、
はい、はい、ということでいろんな、ね、こう方の 服装に対してね、はい、アドバイスいただけるということで、
はい、
実はですね、僕と杉原さんとの出会いも、2年前、約2年ぐらい 前に共通の友人がいらっしゃいまして、
はい、
ご紹介いただいて、でその時はもう、ね、お食事行ったんですね。
そうですね、
軽く僕はね、もう初めてお会いするぐらいな感じで行ったんですけど、お話を聞いてる中で、その僕のね、服飾にファッションに対しての概念がガラッと変わりまして、
はい、
もうね、数分後にはもう見てくださいということで、はい、その数日後にはお買い物同行していただいて、
そうですね、一緒に行きましたね。
はい、はい、僕の、ね、服装がガラッと変わ
って、はい、
結果もう本当に服装が変わって何が一番変わったかっていうと、
はい、
まずもう分かりやすいところで言うとね、まあ、収入が変わりましたね。
はい、
はい、本当に服装を変えるとね、売り上げや収入が上がるんだなということがね、非常に僕の中ではもうね、衝撃でした。
はい、
で、あと、ね、自分の内面も変わりましたね。
そうですね、
本当に服装っていうのはね、改めて講師だけじゃなくて、本当人としてこうね、なんかすごくいろんな得るものが大きいなと、ね、気づかせていただいた、そんな経緯があります。
はい、
はい、で、今日はですね、はい、今日のメインテーマが、セミナー講師のための服飾戦略ってこと で、
はい、
でまずね、初めにちょっとお尋ねしたいのが、
はい、
多分茂原さんも、茂原さんがこの話を聞こうと思ったら、最初一番初めに講師やり始めたのは何年ぐらい前ですか。
はい、先ほどお話したように、ファッション業界でブランドプロデュースをしていたので、はい、初めは販売員やスタイリストさんの服装のについての先生として、20年以上ですね、教えてきました。で、ある時一般の方に服装のことを聞かれて、で何がわからないかと聞いたら、基礎基本のこと全く分かってないんですよね。それで、これは一般向けに服飾戦略のセミナーをしたらニーズがあるんじゃないかということと、それをやってくださいということを言われて、10年ぐらい前から一般向けに服飾戦略の講師もしています、
ね。最初は現場で、ね、指導している中で一般の方にも教え始めたと、はい、
そうですね、
はい、で、まあ、ご自身でも教える側でもいらっしゃるんですけど、
はいはい、
まあ、いろんな、ね、講師の方をこう見る機会もね、多分多いと思うんですね、
はい、
特に本出してからっていうのは結構講師の、ね、こう人脈なんかもいっぱい増えたと思うん
ですね。そうですね、おかげさまで、はい、
あ、これちょっとこれも聞いておきましょうかね、はい、本2冊出していらっしゃって、
はい、
1冊目の本が、なんて本でした、タイトルが、はい、その無難な服では稼げません、ね、朝5秒の鏡の魔法、
はい、
これ何年前ですか。
これは2年前ですね、はい、
で昨年出された本が、
はい、
何を着るかで人生を変えるね、
はい、
でこちらも結構ね、かなり売れていらっしゃってね、
はい、
はい、ということで、本当にその、ね、一般向けの方にもこう今指導される機会が増えてると思うんですけど、
はい、
いろんな講師の人たちとかをね見てて、
はいはい、
ね、ちょっと最初にね、なんかこう嫌な質問をしますけど、
はい、
残念な、ね、残念だな、惜しいなとかって思うことってありますよね、講師見てて。
はい、
ね、 僕も結構ね、あの講師の人をしてて、
うん、
ね、あ、服装なんかもなんかちょっとこれ欲しいんだよな、僕は専門じゃないから言えないんですけど、わ、うん、からないんですけど、うん、重原さんから見てよくね、講師におけるよくありがちな過ちみたいなことをちょっとお話しいただいていいですか。
はい、はい、まず私が見て、
はい、
残念だなと思う講師の方には共通点が2つあるんですよ。
あ、なるほど、
はい、まず1つ目は、はい、話している中身と外見が合ってない。
話の中身と外見が合ってない、
は
い、
例えば皆さんを元気にしますって言っている人が、はい、黒っぽくてどんよりした色彩でなんだか明るくするパワーアップするって言いながら、
うんうん、
本人の見た目は暗い印象、
うん、
っていうことですね。これが中身と外見が合ってない場合。
はい、
それからもう一つ、奇抜すぎて何を言いたいのか逆にわからない、
うん、
これあの講師として目立ちたい、
うんうんうん、
目立ちたいのはわかるんですけど、
うん、
おしゃれに寄りすぎちゃって肝心な中身の印象が残らない、
うん、
これもよくありがちですよね、うん、
これでもあのそこの、ね、な視点を持って服を選んでる人って、
はい、
あまりないですよね、普通はね。
そうですよね、
ねえ、うん、どうしてもこうなんていうかな、こうね、自分の好みとか似合う、
はい、
似合わないとか、
はいはい、
着慣れたものを選んでますよね、
はい、
なるほどなるほど。今のじゃあ1個目からちょっと聞いてみましょう。もう少し聞いてみますね、
はいはい、
中身と外見があったら、ね、元気を出した、うん、出さなくちゃいけないのにあの、ね、見た目が元気じゃないとか、
はい、
うん、ちょっとこれ今興味不思議に思ったんですけど、
ええ、
でそもそもなんで中身と外見ってね、こう違っちゃうんですかね。
これはですね、うん、実はもう私35年間ファッションをいろんな角度から見てきて、うん、人の服の選び方って実はコンプレックスと願望なんです、
うん、
で願望が願望だけが先走ってしまった場合、
うんうん、
中身と外見がついていかないっていう、
うん、
乖離したことになってしまう、
うんうん、
それともう一つ、
うん、
服イコールおしゃれじゃなきゃいけないって思い込みがあるので、
うん、
自分おしゃれは苦手だから無難でいいやみたいな、
うんうんうん、
これ結構大きな原因でしょうね。
なるほど、
はい、無難な服を選ぶとどうしても地味になりがちです、
うん、あ、分かりますね、
はい、
なるほど、まあ、今のことはもうまさにもあれですね、多くの人がなんかね必ずやっちゃいますね、
よく陥りがちなんですよ。無難と地味は違うんですけどね、
もう今ね、そう重原さんに出会った頃はね、無難な服を着てましたね、
はい、
僕長年あの保険業界にいたんでね、
はい、
どうしてもね保険業界いるとね、なんかダーク系のね、あのグレーとか紺とかでよく縦のストライプ着てましたね、
はい、特に日本のビジネス界は目立ってはいけないっていうのがあるじゃないですか、
はいはい、
であのもう本当にこれ過去のね、
うん、
あの言葉座だと思うんですけれども、うんうん、ボロは着てても心は錦みたいな、
うん、
いや今ボロは着てても着てたらボロい人にしか見られませんっていう時代じゃない、
うんうん、
ね、洋服が高かった時代はそうですけれども、うん、今誰もが安い値段でそれなりの服を買える時代に、
うん、
あの洋服を選ぶ目がないというのはビジネスとしても能力が欠けるんじゃないかっていうふ
う
にな考え方に変わってきてますよね、
うんうんうん、なるほどね、うん、はい、
はい、
であと2つ目のね、よくありがちな奇抜なものなんか選んじゃうっていうのは、
うん、
これは
目立ちたいが一心ですよね、
うんうん、
どうしても講師とかやると、
うん、
自分は目立つ講師、印象に残りたいということから、うんうん、存在感を出そうとするんですけれども、うんうん、人の心に残る存在感って話と中身が重なっていることなんですよ、
うん、
これは例えば私がよくセミナーで話すペットボトルのラベルと中身の話と一緒なんですよね、
はい、
でいくら奇抜でわこれすごいと思って手に取って、
うん、
一瞬で気分が変わるレモンスカッシュって書いてあって、
うん、
中身がコーヒーだったら、
うん、
なんだよ二度とこれ買わないみたいになってしまう、
うん、
結構それに近いようなことが、
うん、
怒ってるなと思って私は講師の皆さんを見る時があります、
うん、なるほど、
はい、
ね、あのね、今ねここまでのお話を聞いてそうですね、あの本当あの、まあ、終始一貫してるのは 中身と、ね、見た目がやっぱり一緒の方が信頼は安いというか、
は
い、
そうですね、
ね、人をがっかりさせないということですね。うん、じゃあちょっとこの辺からちょっと具体的な、ね、なんかちょっとこう戦略的な話を、
はい、
あの聞かせていただきたいんですけど、まあ、あの今、ね、この本を読まれている方もしくは、ね、これからあの講師になろうって思う方が多いと思うので、うん、あのじゃあ中身と、来賓が、ね、うまく一致して、ね、で講師としてちゃんとふさわしい服を選ぶために、うん、なんか大事なポイントをなんか2つか3つぐらいちょっと簡単に教えていただいてもいいでしょうか、
ね、そうですね。でまず前提として、うん、私が教えてる服飾戦略っていうのは、うん、おしゃれかどうかとは全く違います、うんうん、つまり自分がどうありたいか、自分が誰なのかということを明確にして、うん、その役にふさわしい衣装として服を選ぶんですよ、うん、っていうことを教えてる。これが服飾戦略なんですよ、はい、で特に講師の皆さんにはこれが必要だと思います、
うん、
で2つ大切なことがあって、うん、一目で何者かが分かること、
うん、
これは同業他者との違いを明らかにするということなんですね。例えば、はい、私も立石さんのセミコンで、審査員をさせていただいたりするんですが、
はい、
とてもあの印象的な方がいらっしゃって、うんうん、まだ覚えてるんですけども、その方はフラワーの専門家の方だったんです、
うんうん、
でお花の専門の先生ってたくさんいますよね、
うん、
でも彼はまさにネクタイを全部造花で立体的に作ったものをしてたんですよ。これは私服飾戦略を教えている私もとても勉強になりました。本当に一目で何者かが分かる、
うん、
典型的な良い例ですよね、うん、
なるほど、
はい、
こう例えば、
はい、
あのそうですね、うちの受講生とか、
はい、
今回本読んでくれる人もあのコンサルタント系、コンサルタント業とかね、はい、あとね税理士さんとか社会保険労務士とか、
はい、
いわゆる侍業ですね、
はい
の方が多いんですけど、例えばコンサルタントだとどういうことを意識してこう、ね、はい、あのやればいいですかね、
はい、
なんか具体的な事例、
はい、具体的な事例、はい、あのもちろん私のお客様もコンサルタントさんとか、はい、お金を扱う方とか、うん、あと経営者の方すごくたくさんいらっしゃいます、
うん、
そうするとどうしても信頼というところに重きを置きがちなので、
うん、
ダークネイビーのスーツ、
うん、
白いワイシャツとなりがちなんですよ、うん、でここで一つ意識していただきたいのは、うん、好印象ではなく存在感なんですよ、
うん、
好印象はそのまま印象というのが流れていくものです、
うん、
存在感というのは相手の心にフックをかけること、うん、で特に男性の場合コンサルタントさんごめんなさいちょっとコンサルタントさんや、金融関係の方、うん、上半身が勝負です、うん、なのでネクタイとあとはアイホール、
うん、
アイホールに自分の仕事に関係ある小物を使ってみるとか、
うん、
あとは例えば信頼していただきたいというなら色彩心理の紺、うん、紺色のネクタイをする、
うん、
紺のスーツであっても情熱であなたを引っ張りますというコンサルタントだったら赤を使う、
うん、
要するに色彩心理の色彩が持っている印象とネクタイの色を重ねる、うん、これすごく大事なことですよね。あともう一つコンサルタントの絶対条件としては、うん、必ず儲かってそうに見なきゃいけないんですよ。
なるほどなるほど、
貧乏そうなコンサルタントさんには誰も相談に行きません、うん、そこで私がお勧めしているのは、うん、ワイシャツをただのワイシャツではなくてカフリンクスという袖口にねちょっとボタンの凝ったものがあると思うんですけど、うん、そういうものをするワイシャツを着てくださいと言っています、
はい、
もうそこだけでちょっとこう金銭的に余裕があるよとか、うん、ゆとりがあるよという印象になるので、
だいぶね、あの、
はい、
ここはよく目につきますしね。
そうなんですよ、特に手元は目出しますのでね、
うん、そっか、なるほどね。今のお話聞いてね、あの一目で何者かが分かるってね、これ僕今ちょっと杉原さんにちょうどあの、ね、洋服選んだ時思い出したんですけど、
うん、
僕はね聞かれたんですね、あのね、立石さんこれがどうなりたいのってね、うん、で僕は当時その2年前あの一緒に見に行ってもらった時に、
はい、
ちょうど協会を立ち上げたばっかりの頃で、やっぱ代表理事としてこれからこの、ね、力を入れてみたい、
はい、
って言った時に、うん、その理事にふさわしい服を、ね、ちゃんと選びましょうってことで、
はい、
で僕はそういう観点が全くなかったので、 で結果的にはね、こうスリーピースで、はい、なんかちょっとこうなんていうかな、高級感のあるような服装を選ばせていただいたんですけど、はい、まさにまあ今はね、本当に何だろう、自分のなりたい服イメージをちゃんと描いた上で服装を着たことによって、本当にね、まあ、おかげさまで立派な理事として、はい、まあ、自分で思ってるんですけど、はい、
今本当にいいお話だと思うんですが、はい、私もね、スタイリングをするときに、うん、今似合う服、うんとかおしゃれに見えるではなくて、将来なりたい自分の姿を洋服を衣装として使って一足先になりきる、このために洋服というのはものすごいパワーがあります。つまり衣装として未来の姿を作り上げる、これもすごく大事なことです。
そしたらね、多分きっとこう未来が近づいてきますよね。
そうなんです、ブレることなく一直線に行かれるんですよ、ビジュアル化してあるので
。いや、こういう観点でね、服ってなかなか選ばないですもんね、
はい、そうですよね、なんかついおしゃれじゃなきゃいけないって皆さん思ってしまう。それとあと一つ気をつけていただきたいのが、似合う似合わないで服を選ぼうとする方がいるんですよ。これプライベートは OK です、でもビジネスの場では似合う似合わないっていうのはその人の主観だったり見る人の主観なんですよ。ではなくて、一般的にどういう服装がどういうイメージで見られているのかということをきちんと考えてみる、
なるほど。
でこのヒントが映画やドラマの衣装です、で映画やドラマの衣装というのはそのキャラクターと何を着るかというところを緻密に計算して作られた衣装を必ず着てるんですよ。
本当ですか。
例えばヤクザの役で、普通のビジネスマンの格好の人っていないですよね、
はい、
それからすっごいお嬢様の役というと白いワンピースにロングヘアでカールしているとか、いかにもという、まあ、ある程度パターンがあるんですよ、きちんと見ていくと。なので服装選びが難しかったら、自分がなりたいキャラクターに近い役割の人もドラマの中や映画の中で見つけて、その衣装をヒントにするというのはものすごい近道だと思います。
なるほど、分かりやすいですね今の、
はい、
今ね、ちょっと今の話の中ちょっと気になったことがいっぱいあるんですけど、はい、似合うってそもそもどういうことなんですかね。
似合うっていうのは、ちょっと皆さんよく友達同士で、ね、あの子のあの服似合ってたよね、似合わなかったよねって言いますよね、似合ってたって人が思うときって、自分がその似合ってるっていうジャッジをする側の人がその人に対して抱いている性格とか、この人ってこんな人だよねっていうイメージと洋服が持ってるイメージが重なった時に似合ってるっていうんです。
あ、そうか。でも相手のこう要望というか、
そうです、
ね、相手の求めるものがそこに入ってるわけですね。
そうです、要するに 他者のジャッジなんですよ。でここで皆さん本当にこれね、私プロだから言うんですけれども、販売員さん、よく洋服買ってお似合いですよって言うでしょ、でお似合いですよっていうのは何がどう似合ってるのかわからないけど、ファッションの人がいるから似合ってるのかなぁですよね。ここで終わらしちゃいけないですよ、何がどう似合ってるか教えてくださいって必ず質問してください。これが答えられない場合はただ売りたいだけです。いい販売員さんはお客さんがこういう印象なので、だから私にはこう見えるので似合っていると思いますということをきちんと言ってくれ
深いですね。似合うという言葉ってね、なんか本当にこう日常的に使いますけどね、
だから逆に洋服買いに行くときに自分がこう見えるように、例えば知的で冷静なコンサルタントに見えるようなスーツを買いに来ましたというと、販売員さんは迷わずそういうイメージも出してくるんですよ。これ何も言わずになんとなくスーツを買いに行くと売りたいものを出してくるんですよね。
そうね、必ずしもね、講師のね、なりたい自分とは一致しませんわね、それはね。
そうです。だから2年前に立石さんとお買い物に行った時に、私の販売員さんにきちんと立石さんのプロフィールを簡単にご紹介して、なので今日はこういう目的でスーツを買いに来てるのでよろしくお願いしますというふうに一言言ったと思うんですね。
なるほど、
はい、この一言があるかないかで出してくる服が
本当ですね、
全く違います。
いや、これはむちゃくちゃ参考になりますね、はい、じゃあ今の1個目ね、一目で何者かが分かるっ ていうのが大事だっていうのがありましたけど、はい、あともう一個ですかね、はい、
そうですね、はい、まあでももうこの中に大体入ってますね、あともう一個絶対大事なこと、うん、絶対大事なことをもう一つ言いますね、服装はその人のスイッチになる、
うん、
なりきり力を引き出す服を選ぶこと、
うん、なりきり力、うん、
そうです。
っていうのはどういうことですか、これは
衣装と同じなんですよ、
うん、
ですからそれを着た瞬間私は丸々の講師である、
うん、
っていう風になれる服ではないとダメです、
うん、なんかこうなんていうか勝負服みたいな感じですか。
そうですそうです、うん、それを着た瞬間全く違う人格に、うん、要するに、うん、先ほどドラマの話をしましたが、うん、舞台の立ち稽古って、うん、あの舞台が始まる前の稽古ってみんなジャージとか着てるんですよ、
うん、
で誰が何の役か全然わからないんですよ、
うんうん、
でも人ってその洋服を役者さんが洋服を着た瞬間何も喋らないずらっと並んだだけで、
うん、
あこの人はこの役の人この役の人って分かりますよね、うん、ださっきの一目であの誰か分かるっていうのはそれは今言った人から見た、
うん、
でも今度は演じる側がこれを着た瞬間自分はその役になりきれるんだ、
うん、
要するに衣装に力がないと役者さんが力が出ないってよく言う、うん、そういう言い方をすることがあるんです
よ。
これもすごく大事です。
うん、服装ってすごくね、ね、あの内面に
要するに心に重なるものを着る。ね、
うん、心に重なるんですか。
はい。なるほど。まあ一言で言うと意に魂を込めるということですかね。でね、あのここのところ重ねると同時に一貫性があるっていうことも大事なんですよ。あの。重原さんスタイリングでこの間選んでいただいたスーツずっとあれでいいんですかってよく聞かれます、
はい、
でここで私がお答えするんですよ。皆さんはあなたがファッションのプロでない限りおしゃれであることは望んでませんよ、
うん、
例えば立石さんは、うん、もうパーソナルブランド協会の代表としての立石さんを皆さん望むわけですよ、
はい、
だからいつも同じお洋服の方が安心じゃないですか、
うんうん、
だけどその考え方に慣れてないと毎回違う服を着なきゃいけないと思う、
うん、
つまりこれは違う服を着ると一回線がなくなってしまう、
うん、
だからまあ少し、ちょっと整理して言うと2つポイントがあって一目で何者かが分かること、うんうん、もう一つは一貫性があることですね、
うん、一貫性ね、なるほどなるほど、いやなんかね一貫性っていうところでね、僕の一貫性本当にあのねあのちょっと話変わりますけどね、今回の本のデザインが、
はい、
あの皆さん買っていただいた方だから分かると思うんですけど、
はいはい、
もうねこのねこの紺とね、
はい、
今あのこのカバーセミナー講師の教科書のカバーデザインの紺と、はい、僕のねスーツの紺がね
ぴったりですよね、本当ですね、
あとこの何この質感っていうか
質感もすごいだすごい嬉しいですね、
これ これね別に僕がリクエストしたわけじゃないんですよ、
はい、
まあ、一応、まあ、あの本っていうのはいくつのデザインの中から選ぶんですけど、
うん、
多分ね
この
あのなんだろう、これがある意味なんか影響力なのか分かんないですね、
そうですね、
うん、出版社的にはねいかにして売れる本を作るかなんですけど、多分こう僕はいつもこういう服装を着てるので、
私もね立石さんのスーツを選ぶときにあえて光沢ではないマット素材の織りのいい上質な質のいいというところにすごくこだわったんです、
うん、
で紺も深すぎず浅すぎず、
うん、
気品のある紺、まさにこの素材そうですよね、ピカピカ、テカテカしてずに、
こういう多分ねこういう質感って珍しいと思うんです、
本当にそうですそうです、このマットで、
うん、
あの凹凸のある、
うん
うん、厚みを感じさせる、だから私も今びっくりしました、まさにスーツの素材とこの本の表紙の、うん、素材がピタリと重なってますよ ね、これも一貫性ですよね、
そうだからデザイナーさんがそこまで見てたのかどうか分かんないですけどね、本が僕 ねオフィスに届いた瞬間に ねなんかあまりにもねこうなんていうか親近感というかね、
はい、
なんかこう愛しく感じ
て、うん、
多分それはこれから本ね手に取られる方も、うん、まあ本当本ってね自分の分身ですから ね、
そうですね、
こういうところにもね服飾戦略っていうのが、ちゃんとこう効果を発揮してるのかなと感じしますよね。
でも私が一番嬉しいのは2年前に初めてスーツを着ていただいた日、あれから会うたびにスーツが立石さんの皮膚と皮膚の一部になったかように馴染んでいくんですよね。
いや嬉しいな、
これこそ本来の洋服の力なんですけどね。
僕ね、よくね、自分のセミナーの中で杉原さんにお会いしたことの、
はい、
あの事例をよく言うんですね、
はい、
あので今僕に会う人ってみんなもう今の僕しか知らないから、
はい、
あのいや実はね、僕杉原さんという方に出会うまではすごいカジュアルな服でねって、で元々保険の営業したから結構縦のストライプのジャケットなんかを、
はい、
あのスーツを着ててなんていう話をするとね、
はい、
本当ですか、信じられないとかっていうね、言われることがあって、
はい、
ね、よっぽど多分ね、見た目がこうなんか、ね、印象が変わっちゃったんでしょうね。
そうですね、
それぐらいなんかね、やっぱりあの本当周りの見え方もだし、本当、まあ、いろんなところにね影響してるんだなっていう、人の印象ってある意味だから、ね、まあ、変えるっていうのは本当こう外見からと変わるんだけど、なんかすごい力があるなと思います。
いや本当そうですよね。でも本当お役に立ててよかったです
ね。本当だから企業のブランドね、あの本当にあのそうそう、あのね、共通のあの知り合いで末広さんという方がねいらっしゃってね、
はいはい、
彼もよくこうあの彼に教えてもらいましたけど、経営者の、ね、服装っていうのはまさに企業のイメージを作っちゃうなんていうねって言われてましたけど、今まさにそれを僕は実感してて、でこういうのがねいっぱいこうね本になったりとかホームページのデザインになったりとかしていくと、まさに一貫性ですね。
そうですよね。だから末広さんも私が会った頃は普通の一般向けのスーツを作ってたんですけど、まあそれよりも経営者のためのスーツが、私自身が仕事をしてみてその専門家がいないので、そちらの方でぜひっていうことで、あのいろいろお話をしたら、じゃあ僕もやってみますということですね。本当にこうこれからますますそういうニーズ増えてくるし、逆にそういう方は意図的にそういうものを身につけた方が必ずいい結果につながりますよね。
これはねすごくね、ブランド作る上でもね大事なことですね、講師だけじゃなくて。
そうです、ブランドは中身と外見なんですよ。だから皆さんブランドといった時に、エルメスはオレンジ、ティファニーはティファニーブルー、商品よりも色が先に浮かんだりしますよね。ですからビジュアルイメージですよね、本当に大切です。そしてそれにふさわしい中身、ここですよね。
中身と、ね、
外見の整合性です
ね。整合性、一貫性も出す。いやいや、今日非常にでもね、本当か、本当今日ね、いいお話聞きました今日。あのね、2年前にも多分聞いたと思うんですけどね、今日はなんかあの自分が変わった自分でこういう話聞かせてもらうとね、よりなんか腑に落ちたというか、はい、すごくね、もういい今日はね時間を、はい、いただくことができました。
はい、
本当今日ね短い時間でしたけど、
いえいえ、こちらこそ
本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
最後にね、ちょっとあの、多分このお話聞かれて、
はい、
あの杉原さんの服飾戦略とか、興味をお持ちの方もいらっしゃると思うんですね、何かちょっとあの勉強したいという方はどうすればいいですかね。
そうですね、4月に服育協会という協会を立ち上げます、これは毎日身につけるファッションの基礎基本を教える協会ですので、服飾戦略や服飾のマナーについて定期的に一般の方が、受けられるセミナーを開講していこうと思っていますので、ぜひ皆さんね、あの服飾戦略に興味ある方、服育協会と検索してみてください。
はい、ということで、ね、服育協会。あと本も、ね、ぜひあの皆さんあの、ね、何を着るかで人生は変わる、ね、これ非常に、ね、いい本なので、ぜひご興味ある方は読んでみてください。はい、ということで今日杉原ひろ子さん、今日はありがとうございました。どうも
ありがとうございました。